はい、もしもし、東京ポッド許可局牧田スポーツですが。
お電話ありがとうございます。東京ポッド許可局、プチカシマです。
あ、もしもし、東京ポッド許可局のサンキュー達夫です。いつもお世話になっております。
東京ポッド許可局。
こちらは東京の外れにある事務所、東京ポッド許可局です。暇を持て余した局員たちは、今日もおしゃべりが止まりません。さあ、どんな話が飛び出すのでしょうか。ちょっと覗いてみましょう。
好きとか嫌いとかっていう、まあ、気持ちがありますけどね。僕ちょっと興味深いなとかって思うんですけど、その好きだと、分からなくなって、嫌いだと分かって、好きだと逆によく分かって、嫌いだと分からなくなるっていう、
ちょっともうすでに混乱しますけど、
なぞなぞみたいな、これ何みたいなやつですけど、
ちょっと例を教えてください。
例えばですけど、
まず
パクチー
パクチー
っていうものがあるじゃないですか。でこれパクチーが好きな人にとったら、少量のパクチーだとなんか入ってんだか入ってないんだかわからないみたいなこと言うでしょ、ところがパクチーが嫌いな人はちょっとでもパクチーが入ってると、おいねえみたいなことになるでしょ。
タバコもそうですよね。
そっか、
嫌いな人とか、
そうだ、ね、
ちょっとでも、
そうそうそう、
すごく感じますよね。
感じでしょ。
服についてるだけでも、
そうそうそうそうそう、タバコ吸ったみたいなことすぐ言うじゃないですか。であとこれまたもう一つのやつで言うと、ジャズって好きですか。
ジャズ好き
で、ジャズが好きな人にとってみたら、全部ジャズが同じなわけないじゃないですか。一個一個そのプレイヤーによってとか、そのジャムっていうかセッションの内容自体によっては、この時の1972年に録音されたこれと、1983年にやった、やつが同じなわけないって言うじゃないですか。ね、
それはそうだ、
違いがわかるから、それは好きだから分かるわけじゃないですか。ところがジャズのことに、まあジャズっていうか嫌いっていうか興味がない人にとって言ったら、ジャズ全部同じでしょみたいなことってないですか。
なるほど。
だからそれがこうなんていうかな、
アレンジでしょみたいなね。みんな同じ、
簡単に言うなよ、アレンジでしょとか言うんじゃねえよみたいなことをさ言いたくなるでしょ。
なるね。
だから揉め事とかの、なんていうかな、原因とか人間生活の営みの一番なんかこういう誤解とかの一番こういう元にあるのってさ、好きとか嫌いにおいてなんかそういうところに問題があるような気がするんですよ。
なるほど、
じ
ゃあ例えば好きだとわからないっていう例はパクチー、好きだとわかるっていうのはジャズ、っていうことですよね。だから全く逆の現象が実は起きてる。好き嫌いで、
そうそうそうそう、
嫌いだとわかるパターンと嫌いだからわからないパターン、
そうそうそうそうそう、
何なんだろうこの違い
ね。
本当だ、あるねそれ。
あるでしょ、あとなんつうかな、興味関心とかのことにもよるんですけど、なんかね、例えば自信っていうことで言うとですね、先の話は一旦置いといて、僕は自分の妻とね、会話しててちょっと違うなとかって思うのが、うちの奥さんは自分は怖がりだと、いや待って待って俺も結構怖がりだと言うんですけど、うちの奥さんはその地震のことが怖いのか好きなのか分からなくなるぐらい、俺からしてみればですよ、めちゃめちゃ地震に詳しいのですよ。
わかるわ、そうだね、わかるわかる、嫌いだからこそすごい知ってるって、
すごい知ってるんですよ。
うちの娘、幼稚園で好きな動物は、って聞かれて、ワニヒグマって答えて、ちょっと周りをザワザワっていうのはやっぱ怖すぎて好きなんですよ。
でしょ、
大好き、
好きっていう感情でまとめてるんだ。
いやでも怖すぎて見たい、好きってか見たい。だからこの間熱川はバナナワニ園連れてきました
よ。おお
本物見せた、
ああでもそれ
すごい、そういう感情ある、
すごい感性の子だそれ、すごいわ。
だからなんかさ、興味関心とか、でかそれがまあもともと何かこう 興味があるというか、うん、関心があるっていうことが、うん、まあ、その次の段階で好きとか嫌いに分かれたりとかするんだと思うんだけどね、うん、でその前の段階のその、興味関心がさ、あのどういうふうなところにその鈍感に振られるのか敏感に振られるのかで、その敏感に振った人は例えばうちの奥さんだと、怖い、自信怖い、興味がある、それが敏感の方向に行って、ネットでめちゃくちゃ調べるんですよ。でいろんなものを読んだり見たりとかして、それがどんどん自分の中でデータみたいな感じで蓄積されてるんでしょうかね。僕まだ結婚して間もなかった頃、子供が生まれて間もなかった頃にうちの奥さんが夜中にパーッと目が覚めて、で当時まだ生まれたばっかりの長女抱いて、僕踏みつけて外に出ちゃったことあるんですよ。
槙原さん、
で、なんだろうとかって俺は思って、で分かんないから水とか飲んでたんですよ。そしたらその 2,3 分後に本当に地震来たんですよ。
え、何予知できんの。ちょっと
生津波の感性になっちゃってるんですよ。
なんで分かったのそれ。
だからなんか多分そのビリビリと感じてるんじゃないですか。
だからずっと地震のこと考えてるの
か。考えてるんですよ。
超すごいじゃないですか。
すごくないですか。
特殊体質、もう地震予知体質になってる。
だからそれはまだ、
好きじゃん、
そうなんですよ。
興味がありすぎて、まあ、もしくは地震が嫌いだから興味があって調べてるっていう、あれだけど、ちょっと横にずらすと、前共学局でも話しましたけど、アンチ論にも似てますよ
ね。そうだよね。
アンチの人の方がなんかもその物事に対してものすごくこう熱心に追ってたりとか、
そう
ふんわり好きな人よりよっぽど詳しかったりする。
そうだね。そう
あと前雪男を追いかけてる、ね、うん、雪男がいないっていうことを証明するためにめちゃめちゃ詳しくなる。
そうで、だんだんこう いざいないってなると寂しくなってきた。面白かった
ね。そうだね。だからこうスケベな気持ちというか興味関心が高いと、そのなんかまあそれが怖いっていうことだったら遠ざける人もいれば、も自分の方に近づけてものすごくそれをなんつうか、何なんだろう何なんだろうって追い求める人もいるじゃないですか。
そうだ
ね。健全ちゃ健全ですよね。で好きか嫌いかで、まあ、どっちにしろ興味があって調べちゃう、追っかけちゃうっていうのはあるんですけど、やっぱり今ちょっとあれだなと思うのは、まあ、無関心で関心がないものに関してうかつにこうなんか
分
かったようにいっちゃうみたいな。
そうなの。
あれ良くないですね。
そうなんですよ。
ご冥福をお祈りしますと同じだよね。そんなに親しくないから言えるっていう。
でも少なくともだ、まあ、例えばこういう酒場とかですよ、で言うんだったらそういううかつな議論は全然いいと思うんですよ、やっぱり、それが酒場だから。でも少なくともなんかそれが公の場でね、電波に乗ってるとこで、よくそういううかつな丸腰で言えるなっていうのが最近ちょいちょいありますよね。
あるよね。なんかこう、まあ、つい先頃ね、ピエール滝さんがああいうことになった時に、電気グルーヴをずっと追いかけてきてる人たちがやっぱいるわけじゃないですか。で、まあ、好きなのですよね、そういう人たちにとってね。でそれが全然興味関心のないところに飛び火ついた時に、なんか変な切り方するでしょ、そういう人たちは。
そうね、文脈知らないから、
文脈は知らないから、で関心がないっていうことだったら別に関心がないでいいじゃん、
まあ、何も言わないっていうね。
でそれを例えばけしからんっていう形に変えて、なんか自分のオピニオンというかさ、主張をなんかしてみたりとか、ね、いやいや、そうじゃない、嫌いでもないし関心ないわけじゃん、だったら無視すればいいだけのことでしょって思うんだけど、そこら辺のなんつうかな、こう、配慮とかさ、信釈というか、例えば考えというかさ、そういうものとかせずに、
まあ、想像力がないんじゃないですか
ね。想像しないまま出しちゃったりとかするじゃないですか、で全部テクノなんて同じでしょとかさ、薬とかやっちゃ全部いけないでしょみたいなこととかに話まとめてっちゃうとかさ、例えばね、そういうことじゃないものもあるじゃないですかっていうことを言う。だからその勢力とこっちの勢力でなんか揉めるでしょ。もともとだから自分の興味関心とか好きとか嫌いっていうものが一体何なのかとか、もうちょっとこう考えてみたらどうなんだろうなとかって僕は思うんですよ。だからその興味関心があって好きにそれを展示させてちゃんと調べたりなんかしてる人たちとか、追いかけてる人たちも一方でいるわけだから、そこになんかこうちょっとした思いやりとか 考えを及ばす想像力を持って接するとか、うん、こう想像力を持って接するまでいかないから引くとかさ、うん、そういうことがあったっていいんだろうになとかって思うけど、でも間にそういうネットとかさ SNS みたいなものがあるとそういうのがバカになっちゃって、うん、リアルな世界だったら面と向かってそんなこととかって言えないこととかも言っちゃったりするでしょ、うん、じゃない、うん、だから今すごい逆現代的かなとかって思うんですよ、そのすれ違い。
なるほど、うん、ああそうかもね、もともとはなかったすれ違いだもんね、
うん、
可視化されてないっていう
か、そう
可視化されるから溝が決定的になるよね。
そう、俺やっぱりごま油が好きじゃないですか。
ごま油好きすぎでしょ、うん、だって持ち歩いて
る
でしょ。
ごま油ちょっとでも入ってるとなんかうわごま油だってやっぱ言う人いるんですけど、うん、感じねえんだよ。ごま油ちょっと入ってたら俺感じないんだもん、
う
ん、
もう好きじゃないのかもしれない。好きすぎてね。好きすぎて分かんないってこと、そういうことでしょ、うん、
ですよ
ね。あるよね、ある、うん、それはある。
でもちょこっとだけ自分の中で感覚をずらして考えると、うん、例えば角屋のどこそこの、まあメーカーのものと、うん、こっちのメーカーのものとかでは味が違いがあるってこととかが分かって楽しいっていう観点も一方であるんですけど、うん、ちょっとこうなんていうかメモリを変えたり見方をちょっと変えたりとかするだけで2つ楽しめるっていうことも言えると思うんですよ、うん、足んねえよ、うん、っていうこともあると思うし、うん、いや違いが分かっておいいですよっていうこととかもあると思うんですけどね。
なるほど、
うん、好きにも 2種類あるというか、うんうん、いやなんか結構言われませんか、うん、辞書なんかそんな集め
て、まあ、そうだから今の話聞いてると、うん、やっぱ無関心と嫌いはちょっと切り離して考えて、
そうだ、
ん、
ね、
やっぱ好きと嫌いっていうのは感情の絶対値が高いから、
うん、
とにかくなんか言いたくなっちゃうんだよね、うん、
嫌いも好きも同じ実はカテゴリーに入ってるかもしれないですね。
だから実は例えば雪男いるって言ってる人もいないって言ってる人も、うん、例えば日本狼いるって言ってる人もいないって言ってる人も、うん、同じ深さで知識を共有してるんだよね多分、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
で、議論をしているっていう、うんうんうん、ただそこになんか無関心だった人がいきなりなんか何でも口にしたがる人いるじゃん。
そんなもんいねえよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
バッサリとね。
たださ、うん、一方でじゃあそれだったら専門家しか喋っちゃいけねえのかよっていう開き直りってあるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうだね、う
ん、だったらそれって初心者の人とか興味あるけど何もわからない人とかいつ入ればいいの、どうやって入ればいいのさ、別にわかんないって言っていいじゃんみたいな、うん、開き直りいるでしょ、
うん、いるね。
まずまあそこは恥を知れっていうことですよね。もっと謙虚になれっていうこと
です
よ、ね、
恥っていう誠意引きます、
うん、そうそう恥を知れという補助線しかない、うん、
補助線しかない、
うん、謙虚俺姿勢の問題だと思う。だってそれ、
うんうんうん、
単純に、うん、開き直ったら可愛くないじゃん、
うんうん、
すいません、ね、僕ちょっと事情わかんないんですけど、うんうん、こういうことなんですかね、うん、でいいじゃん、
うんうん、
それはやっぱ心のあり方なんじゃねえのって思う、
うん、そうだね。たぞ辞書なんか全部同じだろ。
やまあ、そうあのね、いやだから今そうそうそう俺の中にそれ言われて気づくのは、うん、ミクロな達夫とマクロな達夫がいて、
そうだね、うん、
まあ、牧田さんもそうだと思うし、うん、鹿島さんもそうだと思うんですけど、
うんうんうん、
国語辞典なんて全部同じだろって言われた時に、
うんうん、
まあそうだよな。
そ
う思うよなっていうマクロ達夫がいて、
うんうんうん、
いやいやいやいや全然違うし、
うんうん、
っていうか違いに大きいも小さいもねえし違うっていうことがでかい事実だからみたいに思ってるミクロ達夫もいる、うんうん、その相手にミクロ達夫とマクロ達夫どっち出せばいいのかっていうのはすごい悩む時が、う
ん、なるほどね。
人によってでしょ。
人による。
わかるわそれ。
でネットとかも誰だか分かんねえから、
う
ん、言わないっていう選択肢になる、
うんうん、そうなんですよ。
だから好きなものほど沈黙してしまう、
うん、
いやだからねそれ好きなものとかジャンルならまだね、
うん、
それぞれが我慢すればいいですけど、うんうん、やっぱり今みんな誰もがすごく発信できていい時代だと思うんですね、うんうん、でそれって自由じゃないですか。でも自由すぎるとさっきの好きと嫌いがものすごい同じカテゴリーでやんやんやんやってるから、うん、それにもう疲れ果てたり呆れ果てたり、うん、もう言わないっていう、
うん、
自由すぎてもう何もじゃあ言わないっていう牽制が行われるじゃないですか。 でそうなると皮肉なことにもっとこう刺激的な憎悪というか、うん、ヘイトが出てきちゃうでしょ、うんう
んうん、声が大きい人
でそういう人はもう平気でいやこの程度が認められないなんてもう本当に生きづらいわみたいなことを平気で言うじゃないですか
そうだね。
だからもうそれはそれこれはこれで分けないと、うん、自由的なものが履き違えられたり
そうだね、
そっちが勝っちゃう怖さってありますよね、うんうん、もう本当にね、
いやだから誰かが恥を知れって言わなきゃいけないんだこれ、
うん、本当に恥を知れおじさんがね
恥を知れおじさん、
俺は分かる恥を知れって、ね、だけど恥って何よ、うん、みたいな、
う
ん、
そうそうそう恥かくぐらいどうでもいいと思ってますけどみたいなそうまさに恥を知れない厚顔無恥とはそのことだ本
当にいいなもうそういうのでいけばうん、うん
いやだって
クソリポージさん、
ね、クソリポージさん、うん、アニメのツイートとか全くしなくなったもんね俺。
あ、そうですか。
あ、まあね
今見てるやつとか、
はいはいはいはいはい、
でもそれはそれで業界としては危なっかしいことなんじゃないですか。やっぱり
どうなんだろう
少なくとも達郎っていう名前となんか今までのね、うん、知ってる人があじゃあどういう感想、うん、見解を持ってるのかなっていうのは絶対求められてると思うんですけど、うんうん、いやそうじゃない、いやもう黙れよもう黙って漫才見ろよ
出てきた
出た出た出た出た M1 真剣に見てる人
今ちゃんと真面目にやってるよネタを
俺面白い超面白いこれ
ちゃんと見ろよあどうぞ
できるかい
何笑ってんだよ
やりすぎ
だお笑い真面目に見てる人
そうだなんだよその点数は
ネタやりてんですけどい
いすなんだよその感想は
ネタやりてんだけどな
ずっとこれ準決勝からなんかかけてきたんだよ真面目に見ろ
いるよね
お願いします
できるかい
でもそうでかい人の方が目立つよ
まあそうだよ
なんだよね。
でもそれは仕方ないのかなとも思うけどね、う
ん、でもさそういうさなんかバカがさ、うん、声でかいよね、うん、でなんか初めて史上初うん、そういう人たちが認められた社会でもあるのかね、
う
ん、
そうそう、
うん、
だからそういう人をいかにこう囲い込むかっていうのも M1 の成功したとこじゃないですか。だって僕らだってもうめちゃくちゃたまらずヒリヒリしながら見てたじゃないですか、うんうん、囲われたわけですよ、 そうですよね俺ら一番最初に真面目に見た人だ
ったそうそう俺らが真面目に見ろそう笑ってんじゃないよほら、うん、って言ってた
からこういう見方変わるだ
ろほらナイスしたナイスした間違えたよ間違えたよ
審査員もちゃんと見なさいほらみたいなね感じでね言ってましたからねそうそう僕らもね
でだからこう複眼的っていうんですかそういうのっていうのは分かんないですけど、まあね、そのミクロとマクロみたいなことの使い分けとかしながら
基本的にキーってなる人はミクロだよね
そうだから何々警察とかって言うじゃないですか、うん、そういう人たちは
憲兵の
そう憲兵、うん、その人たちとかは、うん、僕なんかでも例えば音楽系の番組やってますけど、うん、やっぱいちいちちょっとした違いみたいなものが、うん、あるいはまあこっちもなんかちょっといい加減な覚え方というか、うんうん、ざっくりとしたこともまあちょっと場合によっては喋ってしまったりとかするときには、うんうん、うわっともうこれそれ見たことがここだ
それもミクロ達夫からしたらもうちょっとした違いなんてないから、うん、で違いがでかいからっていうことになるミクロ達夫は、
う
ん、
そうそうミクロそれをミクロ達夫というならばミクロ達夫という憲兵はいっぱいいますよ
そうだよね、うん、いるよな
でも
どうなんだろう
それをずっとやって、うん、別に学会の発表してるわけじゃないです、
まあね、
研究会、
まあ、そりゃそうだわ
じゃないからね、うん、もうちょっとこう ざっくりとこう説明することによって、
う
ん、まあなんとかな誘導するとか、
う
ん
ま
あね、楽しみを分かち合えるとかみたいなことなんだけどあとさ最近シェアって言葉もあるじゃんか、うん、シェアってのは怪しくないですか
いやだから思ったことと思ったことを表明することってまた別次元じゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ全然ハードルが違うよね、うん、
でも思ったことをすぐ表明しないとって思ってる脅迫観念的なね、うんまあ、モバイル持ってるとそうしないとなんか効率よく生きて いないような気がするみたいな人も結構いると思うんだよね、うんうん、
なるほどね効率ね、
うん
うん
うん、
だから一個見方として俺がまあ言ったじゃないですかその好きだと分からなくなって嫌いだとよく分かってとかっていうなんかこう指標というか見方みたいなものとか人間の心理としてそういうものがあるんですよってこととかを自分の中に置いとくのは良くないですかとかって思うんですよ、う
ん、好きだと分からなくなるのはミクロすぎるのかなそれともマクロなのかな
ミクロすぎる
パクチー好きすぎて、うん もうとりあえず麻痺しちゃってるってい
う、うん、麻痺してる。
だから麻痺の状態が、うん、結局その好きだと分からなくなる状態だよね。
で
敏感の場合が、うん、好きすぎて分かる、うん、嫌いだと分からない、
うんうん、
だよね。
そうだね。
この両脇に触れるってことだよ
ね。そうだね。
でもパクチーって必要なんじゃないのかな、その象徴としてのね、
うん、象徴としてのパクチー。
そう、好きなもんとか嫌いなもんだけで慣れっこになっちゃうと、うん、やっぱりざわっとしたもんは必要じゃないですか、うん、やっぱり。
そ
っか、みんな心にパクチー持った方がいいと思う。
お母さんの朝ごはんみたいなことかな。どんなのが出てくるか分かんないけど、これ食べなきゃいけねえんだっていう日もあるけど、
やっぱざわざなんか違和感みたいなのは絶対持ってないといけないと思うんです
よ、ね、今自分が好きなメニューしか食べてないもんね多分ね、
うん、
そうそうそう
そう
そ
うそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
う
そで うん、それをいつの間にかパクチーハラスメントしてる時があるっていうか、
うん、
何このパクチーでみたいなこの量のパクチーでーダメだよ。じゃ絶対俺も最初そうだったよ、好きになるってみたいなことを言う。
ハラスメントですね。アルコールと一緒ですね。
そう
パクハラ
パクハ ラ、う
ん、吐けば強くなるからみたいな、
うん、そうって思ってる。
暴論だな。
今でこそ言わないし、言わないけど、
強くなるから
ここの中では、すごい、だからパクチーが、うえパクチーって言ってるやつに対して、いい、最初はそうだけどっていうふうに思ってる俺が、なんかちょっと寂しい思いしてる俺がいたりする。だけど我慢しますよ。
そうだね。
そう、だからそれ気をつけなくちゃいけないなと思う、
ね。確かに。
ただ俺はもう、麻痺してるだけだから。
で、
自分に思うようにしてる。
なるほど。
うん。
麻痺系の好きと敏感系の好きがある。
そう、両方あると思いますよ、う
ん、確かにな。でもマニアとか両方いるからな。
そうなんですよ。こんなんじゃ足りねえよって、
うん、
こんなんじゃ全然足りねえ。
それってだからなんか保守化していくよね。
あ、どういうこと。例えば、
いやもう、うん、もう余計なノイズいらねえ、これだけが、これだけが見たい聞きたいっていうことになってくじゃん。
なってくね、うん、なってくなってく、
うん、そういう人が独演会とか行くわけ。
ああ、なるほど、
うん、
なるほど。あ、まあ、その寄席にいる余計な色物とかも何もなくて、
漫才いらねえから
効率を求める
んですよ、うん、そうそうそうそう、うん、
効率化か、
うん
うん
うん、
でも効率化の極み味気ねえよ、
うん
って思う、まあ、やっぱり、
まあまあ、
うん、
たまにはいいけどね。
ハードコア超エクストリームな世界なんて別にさ、やっぱそれはつまんないよね。
まあエクストリームばっかりになっちゃうとね、それはそれでまた麻痺しちゃうから、
うん、
たまにはいいんじゃない。
うん、
うん、
たまにでいいんだろうな、きっと。
そうだな、
うん、
敏感系はやっぱ差異重視なんだよね、違い重視なんだよね。
分類されたものを本当にちょこっとずつ自分の中でこう貯めてって、うん、この違いをめでて、
そうそうそう、
喜ぶでしょ。
だいたいわかりましたみたいな、
うん、
だいたいわかりました。
そうそうそう、
あれね、
だいたい、はい、だから、同じ国語辞典でも、あの通常放送と川版全然違うからみたいな。
あ、
川だよ表紙みたいな、本川だよみたいな、
うん、
そう、大きな違いっていう、ね、
うんうん、
でもど、うん、もう普通の人からしたらもう、いやもうどっちでもええわってことになるよね。
楽器好きでもそうですよ、エフェクターとかでも、
まあ、か
これとこれと絶対同じなわけがないでしょつって。
そうだよ、
ね、ものすごい、やっぱそういう、なんていうかな、ギアがやっぱまつわるものは男の子は特に好きですし、うん、これとこれが同じものなわけがないじゃないですかって、うん、すごく言いたがりますし、
うん
うん、でも優しく、ちょっと優しくあるために、さっき言ったような、なんかそういう回路を作っておくといいかなとかとは思うんですけどね、うん、っていうね。
新聞なんかどれも一緒でしょっていう人はいますか。
あ、でも基本そうじゃないですか。僕もやっぱり学生の時は取ろうと思ったら一番近い販売店が扱ってる新聞を取りましたもんね。あ、マ
ジか。これ、あ、そうか。これ言う新聞を買わない人の理屈で、うん、新聞みんな大体嘘ついてる、うん、みたいなことじゃないですか。
言ってる、それ言ってる、
あ、
ことを言うのは
言ってるね。
あるあるある、
パターンじゃない。
あるある、
うん、全部一緒っていう理屈で言うとそういうことでしょ、
う
ん、
そうか、
うん、みんな嘘ついてるみたいな。
あ、だからそのロジッ ックでその先の思考は停止してあるんだ。
そうですね、してあるんですよ。
ソースはトースポかっこ笑いみたいな、ね、読んでない人に言ったりするんですよね。
そっか、そうだね、うん、トースポだってしっかりした記事あるもんね、
ま
あ、
すごい軽くトースポで例えましたけどね、もっといろいろ例えはあるんですけど、読んでないんです
。人がつっこいからね、
うん、確かに。
だそれってやっぱり、いや知らないって言ったら読んでから否定した方がいいんじゃないって思うんですよね。結局その好き嫌いで興味持って調べてるうちはいいんですけど、その無関心が幅を利かせるとそれはやっぱり偏見とかにつながるんですよね、
うん、偏見になる
とかヘイトに、
ね、うん、ひっくり返る、うん、
それはつくづく感じる俺、
本当、うん、危ないよそれ、うんうん、
だから本当無関心層をどう誘導するかみたいなね、うん、そういう戦いになっちゃう、ね、
そうだよ無関心層、うん、前もだからほらユニクロとかの話もしたでしょ、うんうん、だからあれって多分だから賢い人は
服について考えたくない人たちを囲い込んだ、
そうそうそう、だからいつの間にか興味が低い人ほどなんか頭のいい人がこううまく動員というか誘導してるんですよ。で俺だってそうだからねっていう話、
だから無党派党みたいなのをこう誰か作ればいいですね。
今日は好き嫌い分かる論、東京ポッド許可局 TBS ラジオをキーステーションに牧田スポーツプチカシマ、サンキュー達夫でお送りしています。